プラス思考になる30の方法。その時、楽しいことをしなくても楽しいことを考えているだけで社会に明るい気分になる。何よりテンションを上げるための一番のポイントは楽しいことだけを考えるということです。楽しいことだけを考えて自分が休憩しているところを想像するとそれだけで元気になります。それに対していつもテンションが低い人はつまらないことや面白くないことを中心に考えています。どうせできないに決まっている。面倒だな。面白くないだろうな。このようにつまらないことを中心に考えているため気分も下がります。やってもつまらないことを考えても仕方ありません。余計に気分が悪くなり余計に元気がなくなります。元気の正体とは気分です。好きなことをすれば気分も悪くなるでしょう。しかしいつでも楽しいことができる状況はありません。そういう時は考えるだけでいいのです。楽しいことを考えるだけでも元気になります。気分を高めるのはまず楽しいことのイメージから始めるのです。これから生活が楽しいということを想像しましょう。できるだけ言わないように書き想像することがポイントです。楽しいことをしなくても楽しいことを考えているだけで次第に明るい気分になります。素晴らしい想像の力です。楽しいことを考えて自分の中のテンションを上げるようにしましょう。気分を上げるために楽しいことを想像する。プラス思考になる30の方法。その2、いつも元気な人と一緒にいよう。気分を上げて元気になるためのコツの中でもいつも元気な人と一緒にいるということも忘れてはいけません。いつも元気な人と一緒にいるとこちらまで自然に元気になります。元気の方がこちらにも伝わってくるからです。話から話したし、雰囲気も悪い人が身近に一人いるのです。そういう人と積極的に関わっているとこちらまで元気になってきます。これが雰囲気に元気もあるということです。明るい人たちと一緒にいると自然と元気をいただくことができ、そのためにこちらも元気になってしまうのです。私も人からあまり元気のない人は関わらないようにしています。できるだけ元気な人と関わるようにしています。その方が私も元気になり元気を奪うこともありません。元気でいるために自分で自分をコントロールすることも大切です。しかし、簡単な方法で単に元気を奪うこともあったりするのです。積極的に元気な人と関わる。プラス思考になる30の方法。その3、人が集まっているところには元気も集まっている。ライブやコンサートではたくさんの人たちが集まります。有名人やミュージシャンだけあって数多くそうした人の声はとてもたくさんの人が集まります。私も昔有名ミュージシャンのコンサートへ行ったことがあります。その時は小さなコンサート会場にたくさんの人が集まっていたことにとても驚きました。普段は人質に向かっているコンサート会場があふれんばかりの大勢の人になっているのです。たった数人のルールの音楽を聞かれに想像以上に大勢の人が集まっていたわけです。そんなたくさんの人の中にいると不思議なことが起こります。だんだん自分のテンションが上がっていき元気になるのです。たくさんの人が集まるところにはたくさんの人が集まっています。たくさんの人はつまり元気のことです。自分一人では気分が落ち込んでいても人の集まりの中にいると自然と元気になります。同じでも同じようにたくさんの人が集まっているため群衆の中にいると辛いテンションになります。露天といったお店がたくさん立ち並び、たくさんの人が行き渡りにいると気分が入ります。人間は一人ではどうしても寂しい気分になりますが、人と一緒にいるとそれだけ寂しさが和らぎます。それが大勢の人の中から今度はさらに元気と変わるのです。人の集まることで飛び込む。プラス思考になる30の方法。その4、緊張的なことが起こるとテンションが上がる。つい先日、車で接触事故をし、運転手と警官が言い争いをしている現場に合わせることができました。私が先頭へ行く途中、歩いて道路を渡ろうとすると、人だかりができていて、覗き込みと車の接触事故だったのです。運転手はどうやら少し寄っているようです。寄っている側から車に接触しに行ったようで、どちらが悪いのかは見てあげたでした。それで、自分は悪くないと酔っ払いの運転手は言っています。まあいいか、とりあえず、正直に決まろうか。警官が同じのことを言います。しかし、何度言っても事故を起こした側は一歩も譲りません。親が何をしたというのは、どうやら自分が事故を起こしたことも悪いことをしたことも気づいていないようです。その時はすでに大勢の人たちが集まっていました。接触事故をし、運転手と警官が言い争っているというので、様子を見ようと集まってきたのです。何があったんだ？事故か。単なる車同士の接触事故だというように人がどんどんと集まってきました。道路で争っているだけに後ろには大渋滞ができていて、何列かで来ている後ろの車もかなり迷惑がかかっているようです。人と人同士が争っているのはいつもは上に書かない緊張的なことであるようにも感じられます。私もそんな人でした。夜の8時頃、先頭へ行く途中の道だったのですが、道端に人ができていましたが、ちょっと覗きに行ってみたわけです。こうした緊張的なことには、どうに人が集まっています。運転手と警官は、これは悪くないと、とりあえず一緒に決まろうかというやり取りを1時間もやっていました。同じことの繰り返しで、見ている側はこうした私のやり取りを面白く感じていたようです。誰が見ても、どちらが悪いのかは明らかなのに、それを聞きながら運転手に聞き分け悪さを感じていました。自分もこのようにならないようにしよう。反面、どうしたならそう思いましたが、これはきっと周りに集まっている人たちも同じようなことを考えていたことでしょう。ならば、くすそ笑いながら見ている人もいました。不思議とこうした緊張的な光景を見ていると、こちらのテンションも上がっていくことに気づきます。いつもと違った刺激を受けることができ、その快適な少しずつ上がっているのです。人間には何年が続くと元気がなくなってしまうという特性があります。しかし、適度にいつもと違った刺激である緊張的なことがあると、良い刺激になるわけで元気になるのです。緊張的なことで何年も変わる。プラス思考になる30のこと。その後、クールイソでテンションを上げよう。精神的になるなると元気になる。私はいつもクールイソというものを作って行動するようにしています。クールイソとはいえ作成は簡単です。やらないといけないことをとにかく考えたいです。過剰な気にして短く一瞬で書くようにします。些細なことでも必ず書くことが大事な点です。そうすると大きなことから小さく些細なことまで自分がやらないといけないことがはっきり具体的になります。自分が何をしなければならないのかが解決となり、かなり行動がしやすくなるのです。クールイソの心は頭を囲んでいるということです。やらないといけないことをいつも頭の中で覚えているようにしていると努力をしようとします。私は自分の記憶力の甘いからずいつも紙に書くことで自分の記憶力を落とさせるようにしています。しかし紙に書いてしまえばもう覚えておく必要はないため頭の中を空っぽにしても大丈夫になります。やってみればわかりますがかなり精神的に軽くなるのです。覚えておく必要なく紙に書いているので忘れることもありません。クールイソに迷うようになってからうっかり忘れることがありました。そうすると自然とテンションが上がります。やることがはっきりし頭の中から空っぽで紙状態になっているので精神的にならない元気になるのです。やることを覚えておかないといけないという状態に見えることもないのです。やらないといけないことが見える形で具体的になっていると安心できます。クールイソを作ってやることをはっきり具体的にさせておく。プラス思考になる30の方法。その6、簡単なことから始めるとどうしても良くなる。人間はどうにも元気になります。順調で前に進んでいるという状態でいると気分が入ります。障害物があり中間ばかりしているよりより次々と前に進んでいく方が達成感が感じられるため気分が上がります。順調の時は決まって気分も順調です。乗り物のためのポイントは簡単なことから始めることです。例えば受験勉強で失敗する前提的な方がいきなり難しい参考書から始めてしまうことです。自分のレベルより高い参考書から始めると相手で途中で挫折し崩れてしまいます。いきなりハイレベルの問題になると当然に回答することができません。そこでテンションが下がります。こんなところでつまずいてどうするんだ。やっぱり自分がバカなんだ。なんて自分は頭が悪いんだろう。自分を責めてしまい気分が落ちているのです。決して自分がバカなら問題が解けなかったのではありません。単にいきなり難しい問題があったら解けなかったです。受験では人間に解けない問題は失敗されません。受験勉強では身を張っていきなり難しい参考書から始めるのではなく簡単な内容から始めることがポイントです。わかりやすく解きやすい問題から始めるのです。解きやすいレベルから始めると順調に前に進んでいて達成感が感じられます。レベルを少しずつ上げていくことができるため挫折することもありません。勢いに乗って勉強を進めていけばどんどん成績を上げることができるのです。行動がなく気持ちも充実しているため気分が入る状態で勉強できます。受験勉強では無理をした時につまずいて飛んでしまいます。挫折感を作り出してしまうのは問題そのものではなく自分なのです。簡単なことから始める。プラス思考になる30の方法。そのなら人間は人の間にないと元気になれない。そもそも人間というのは人の間と書きます。人と人の間に人の間にで初めて人間と呼びます。人間というのは人の間と書くようにそもそも人の間にないと人間らしい生活が送れません。人の間にない人としては孤立してしまい、今は引きこもりのような状態になってしまうのです。社会から離れ、誰とコミュニケーションを取ることなく何もありません。それがない代わりに楽しさや苦しさなくコミュニケーションも関わりもなくなります。元気もなくなります。人間は常にこの前から元気もない、自分の元気を誰かにプレゼントしています。自分では無視であって気に入っていません。しかし、おしゃれをしたり、助け合ったり、相談に乗ったりするだけでいつの間にか元気を誰かにプレゼントしているようです。安心に誰かと一緒にいるだけでもお互いに元気という影響を与えているようです。お互いの存在を感じるだけで何か安心感を生み出しています。しかし、もし自分だけだとどうでしょうか。誰かと話したくても話ができないので話すことができません。話ができないと笑うこともできません。相談したくても自分一人だと相談する相手もいないということになります。誰から元気を笑うこともなく笑うこともできず、無表情で何度も笑うことのような気分になってしまうのです。人は人の間にいて初めて人間らしく生きていきます。一人でいると寂しく不安ですが、誰かと一緒にいると考えられ安心できます。人の間にいるから話しなき相談なき笑いなき楽しさを共有することができるのです。自分だけが元気を言われてはなく、誰かと一緒にいるだけでお互いに気分を高め合っているのです。人の間にいることは元気になるために重要なことなのです。人間らしく人の間で生活する。プラス思考になる30の方法。その8、人生は全て本番ばかりで成り立っている。人生において練習ということはありません。全ては本番であり、二度とない経験談です。毎日見るからでも、時が変われば同じように見ることは二度とありません。毎日見るからでも、時が変われば同じように見ることは二度とありません。人の間でもその時に話すこと、感じること、聞くこと、感動することなど全く同じことは二度とありません。その瞬間の出来事はその瞬間に起こるのです。世界一の限定品です。そうした意味で人生は常に本番ばかりで成り立っているといいます。こんな機会は二度とない。これが最初で最後だ。同 経験は後にも先もこれっきり。そう実感できると一生懸命にならざるを得ません。自然と元気が出て、この瞬間の楽しみは今の人生いっぱい味わっておこうと思います。今ならこれを読んで感じているフィーリングでさえ、今この瞬間が最初で最後のフィーリングです。次、この文章を読めばもうすでに受ける印象は違ってくるのです。同じ文章でも時を変えれば受ける印象が変わってくるというのは本当に不思議な話です。人間は本来なわけなので、つい予定は後回ししてしまいがちです。まあいいか、また今度しよう。そう思ったことは大抵いつになってもしないものです。それはその時のやる気や元気もその時だからです。後からなってもう一度あの時と同じ状態でと思ってももう不可能なことなんです。大抵後からやろうと思ったことはいつまで経ってもやらないことになるのです。その瞬間にやることはその瞬間にやるです。その瞬間に素直に楽しいと思ったらその瞬間に本当にその気持ちを味わえることです。その瞬間に最後に思いをしたら後から何できるようにその瞬間に本当に味わえることです。今この瞬間の常に二度と来ることのない出来事と捉えている人は人生を常に一生懸命元気になっている人なのです。人生において二度とない今この瞬間と存分に味わえる。プラス思考になる30の方法、その9、短い言葉の方が心によく刺さる。私はいつも文章は少なめ意識しています。長すぎる文章ではかなり読みを捨てています。読者が勉強がないようにするための工夫です。伝えたいことは常にシンプルにまとめます。短い言葉の方が心によく刺さります。読んでいる人の気分を高めることもできます。例えば、何のある話でも話がないとだんだん気分が高めます。だから、仕方的には読者の影響を与えるのです。私は読者に元気になってもらいたい。それが今、あなたが読んでいる文章も反映されています。本当に伝えたいポイントを一つにしています。短くはっきりストレートに伝えます。人間は短い言葉ほど耳に頭に残ります。最後の短い最後のまとめの一行もショートです。伝えたいメッセージはストレートに短くする。プラス思考になる30の方法、その10、多すぎるや長すぎるには要注意。元気な人は日々の生活でやっている作業量が多すぎる可能性があります。長すぎる文章や長すぎる話がみんなの勉強内容に作業量も多すぎると伝えて勉強がさせます。元気な人は自分の生活を振り返って量が多すぎないかどうかをチェックしてみましょう。毎日の宿題量は多すぎていないか、仕事の量は多すぎていないか、人間関係の時間が多すぎていないか、今ストレスを抱えすぎていないか、日々やることが多すぎていないか、元気な人は大いにして多すぎることが原因です。自分の生活を振り返って多すぎると思われることが見つかれば単純に量を増やしていることです。気分のため元気になるというのは増やしていることでも実現するのです。私は後者長すぎる多すぎるには日頃から気をつけています。睡眠時間は十分に取るように気をつけています。自分の仕事量もストレスで少ない程度の量を調節し、少なめ内容を行っています。執筆する文章も適度な量になるように気をつけています。いつも元気でいたいので長すぎるや多すぎるはできる限り避けるようにしています。多すぎるや長すぎるは人の気分を下げてしまい、勉強なくしてしまう要注意キーワードなのです。長すぎる多すぎるには気をつける。プラス思考になる30の方法、その11、インプットを進めていませんか？インプットさえできればアウトプットもなくできるだろう。そう思っていませんか？確かにアウトプットにはインプットが必要です。インプットは覚えることです。アウトプットは思い出すことです。覚えたら思い出すこともできます。しかし、インプットさえできればうまくアウトプットもできるとは分かりません。覚えることと思い出すことは別々の作業です。インプットとアウトプットも別々の作業です。思い出す練習をしないとうまく結果が出せない場合があります。例えば、テストの時です。テスト中は悩んでも分からなかったが、答えを読めば何だそんなことかと思った経験はありませんか？インプットはできていてもアウトプットがなくできないための練習です。知っていても思い出すことができなければ0点です。インプットだけでなくアウトプットも使えることが必要です。あなたはインプットを進めていませんか？インプットはアウトプットをし始めて完成します。インプットの後はアウトプットという繰り返しをすることが勉強です。アウトプットをしてみると思うように思い出せないことがあります。それはアウトプットをやってないことにはいつまでたっても分からないことです。もっともっとアウトプットの能力を鍛えましょう。書いたり話したり作ってみたり試してみたりです。積極的にアウトプットをすることで自分の弱点も分かります。さらに深い勉強ができるのです。インプットだけをせずアウトプットも積極的にする。プラス思考になる30の方法、その12、スピードを意識すると気分が上がる。気分を上げるためにはスピードを意識することです。スピードを意識すると自然と気分が上がっていき元気になります。スピードはつまり速いと速いの両方を指しています。速いということは時間的に速いということです。朝が早い、時間が早いと時間の意味することに使います。それに対して速いということは速度の速度、速度を意味することに使います。速くなや、テンポが速いということに使います。スピードを意識するときはこの速い、速いと両方意識しておきましょう。すると、だんだん気分が上がっていき、テンションが高くなります。待ち合わせ時間より速く、返事を速くする、電話で速く連絡する、テンポの速い曲を聞く、答えを早く教えてやる。こうした速いと速いとあなたの心の中にレンジの速いことになりテンションが上がってします。私も気分が上がるときは、朝と速いと速いと意識して自分で自分の気分を上げることがあります。早く待ち合わせ場所に行き、ちょっと早めに話をして自分で自分の意味を上げていくのです。早くと早くと心が上がる。プラス思考になる30の方法、その13、隠し事はできるだけ少もし隠し事があるなら日常で起こる時間が存在しているはずです。日常生活のことで隠そうと必死に愛想を合わせる瞬間があるのではないでしょうか。バレてしまっては大変だという恐怖観念を持ち、誰かに知られるのではないかと努力している自分がいるはずです。隠すのは疲れる作業です。24時間気を休めることがありません。人とだって話をするためにその笑いにならないように注意します。聞かれれば聞かれたで今度は一生懸命嘘をついて隠そうとする自分がいます。一度突き出した嘘は辻褄を合わせようとさらに重ねて嘘をついてしまいます。たくさん嘘をついてしまえばそれだけ気にしなければならないことだとに増えてしまい精神的にされてしまうのです。元気のない人は決まって隠し事がある人です。バレないようにいつも注意しているため不要なところで色々対応に処理しています。あなたは元気のないように無駄なところで元気の無駄遣いをしてしまっているのです。それに対していつも元気な人は隠し事がなくいつも心をオープンにしている人です。いや、むしろ隠し事とか自分から相手の話をしてしまうくらいです。元気のない人は隠し事という精神的ストレスがないため特に人目を気にすることもありません。怯えることもなくいつもオープンな性格のためさらに人から最高時間になるのです。あなたを元気にする方法があります。隠し事を強調することです。場合の人を言う形でもいいでしょう。行動は何であろうと吐き出してしまうことです。一つでも隠し事がないように努力しましょう。隠し事は少なければ少ないほど気を触らせて済むためその自分でいられます。いつも自分でいられることと自然で元気な姿はないのです。隠し事は場合の人をして吐き出してしまう。プラス思考になる30の方法、その14、元気なくても体を動かしていると元気になってくる。ほとんどの人は元気なくてから行動するものだと思っています。元気なくやる気もないし、行動力も出てこないと思っています。しかし、元気は出てから行動するのではなく、行動するから出てくるようになっています。たとえ、初めは元気なくても構いません。元気なくても体を動かして積極的に行動していくにつれて、だんだん自然に元気が出ます。特に朝の陽気は元気がありませんが、体を動かしていくうちに、だんだん目が覚めていき、その上元気になります。各夕方のこの際の文章を書く時間帯のほとんどは早朝です。例えば、今この文章を書いている時間も朝の6時10分 AM です。今日は4時10分 AM に起きて、とにかく体を動かしながら新宿にあるドラゴンまでやってきました。やはり私も陽気は頭がなかなか回らず、ぼーっとします。寝起きとは元気がありませんが、とにかく体を動かし、新宿の一線までドラゴンに行くことには元気が出ています。朝から体を動かしたおかげで目覚め元気になりました。今は元気になったその勢いでこの文章を書いているところです。元気を得るためには単純なまったり楽しいことを想像したりこういうような方法があります。しかし、最もお金がかからず、健康的で元気の方法はとにかく体を動かすことになるのです。元気を出すために体を動かす。プラス思考になる30の方法、その15、ドキドキすることにとってはテンションが上がる。自分の気分を上げる、つまりテンションを上げるためにはまずは朝一に取り組むことです。初めての体験なら基本的に何でも OK です。初めて食べるように初めて行く場所、初めて話すと好きな人との初めてのデート。こうした初めて出すことは朝一であり、今までは新鮮な刺激を受けることができる経験ということです。人間は朝一のする時はドキドキし、テンションが上がるようになっています。ドキドキするとは自分の気持ちが高くテンションがぐんぐん上がっている状態です。特に朝鮮は未体験というだけあって前提情報がなく何をどうすればいいのか分かりません。この観点の状態が超活性化するのです。例えば私が初めて話をする相手ならでも恋愛が緊張してしまいます。お年寄りでも小さな子供でもやはり緊張してしまいます。初めて話す相手がどんな人なのかが全く分からずそのまま緊張するのです。しかし不思議とこの緊張感が意外に自分のテンションを高めていきます。ついこの前も知らない人から突然話しかけられました。あのすみません。ちょっと道を聞いてもいいですか。突然話しかけられました。どうやらあるお店を探しているようです。ぼっと寝ていた私はびっくりした感じになりました。さすがに知らない人から突然話しかけられるとまずは緊張します。聞かれたことは偶然に私の知っているところでしたが、うまく教えることができました。その人はありがとうございますと言って去っていきました。面白いのは話しかけられないことは自分の心のテンションが上がっているということです。話しかけられないはぼっとしていたのかわらず話しかけられたとは不思議とテンションが高くなっているのです。初めて話をする人だったため、緊張なし、きっかけになりテンションが上がったわけです。こういうことは初めての人と話すことだけでなく、初めての人が初めて食べるように同じ作用があります。初めて今気分を上げることになるのです。初めて見くれて気分を上げる。プラス思考になる30の方法、その16、時々苦しい経験しておく方が人生は健全。苦しい経験はないようにやった方がいいのです。 もちろん苦しい経験までは大変ですが、適度な困難は損より得を渡します。あなたの価値の高めるきっかけもあります。適度に良くしているような健康の幸せがある状況と言っています。病気で苦しんでいるときは平凡な健康が輝いています。健康には気をつけようと生活を改めるきっかけになるでしょう。体をもっと大事にいたろうという気持ちが湧いてくるでしょう。体は人生の損という事実を身に染めて実感できるはずです。人生においても同じこと。適度に苦しい経験をしておくことが平凡な日常の幸せがあるようになります。普通に体が動くこと、普通に仕事ができること、普通に親や友人がいること、普通とはなんて素晴らしいのだろうと思うでしょう。普通の平凡も素晴らしいことです。それに気づかせているのが、時々経験する苦しい出来事です。時々苦しいことを経験しておくことがいい。苦しいことが一つもない人生より、時々苦しいことを経験する人生の方が健全です。大切なことに気づかせ、人生を縮める機会になるからです。適度な困難は避けるように判定しましょう。時々困難があるから勉強になります。困難があるおかげで成長もできます。定期的なイベントと考えるのがいいのです。いつもイベントもやってきましたね。親や今回は少し厄介ですね。せっかくですから楽しみながら始めましょう。前向きに考えると、意欲やモチベーションが高まって困難を乗り越えやすくなります。気づけば問題が解決しているはずです。時々やってくる困難は避けるように判定する。プラス思考になる自分が本当にやりたいと思うことは必ず一人で始めることです。一人で始めないと不運もあらず見えません。自分がやりたいと思うなら必ず一人で行動するべきです。そうしないとせっかく味わえる緊張感が半減されてしまい苦しい気持ちになります。初めてやることは恥ずかしさや不安があるために友人と一緒になって行動しないです。確かに友人と一緒だと不安や緊張感も和らぎ始めやすくなります。しかしそのだらだらした状態が一生懸命さを失わせることに全然身につかない結果になるのです。本当に自分の場合を思うなら一人で行動しないという精神の中判断で見つくしや技術も中判断になります。その上精神的なことまで中判断になるというのが怖いことです。緊張感や不安や一生懸命さといった精神的なことは一人になっている時に一番強く敏感になります。それは決して悪いことではなく自分の場合の良い感覚になっているのです。適度な緊張感や不安があるだけで気分が高まります。なんとかしなければそうしたないことは必ず一人で過ごすことをお勧めします。一度、教室に入ってから友人も作るのは構いません。しかし、一緒に友人と過ごしてしまうと、友人同士で全然固まってしまい、嫌いになってしまうのです。本気でならない、やりたい、という気持ちがあることこそ、自分一人で始めることがポイントなのです。本気なら一人で始める。プラス思考になる30のこと、その18、得意なことより好きなこと。得意なことと好きなことは一致しているのは足りません。一致していない場合もあります。私は高校時代、英語が最も好きでした。英語が一番好きで勉強していました。好きなのでやっていると面白いし、もっと勉強したくなるので、一番時間をかけて勉強したかもでした。しかし、実際のテストでは英語の点数より数学の点数の方が良くできていました。いつも英語より数学の方が点数が良かったのです。自分には好きな英語という科目があり、得意な数学という科目がありました。勉強時間は好きな英語が圧倒的に良かったのですが、その努力を繰り返してしまうぐらい数学の方が得意だったのです。私は高校の頃から勉強が好きになり、自分から進んで勉強していた可愛いものでした。周りの人も勉強は楽しいという話をしてもおかしいんじゃないのと可愛いもので知られていました。当時は好きだった英語を中心に勉強していたため、余計に勉強は勉強とは思えず遊んでいる感覚に近いものだったのです。何しろ自分が好きと感じることでしたら、勉強している方がストレス発散にもなり、面白くてやらなかったのです。しかし、いざテストを受けてみると、いつも英語より数学の方が点数が良かったのです。当時は私はこの結果に複雑な気分でいました。本当は英語のテストが一番よくできてほしかったのですが、いつも数学の方が結果が良かったのです。残念な気持ちがなぜという気持ちが混じっていました。高校を卒業し、かなりの年月が経ちました。過去を振り返り、私は英語中心に勉強していたことに後悔はありません。英語の方が数学より好きだったため、精神的に充実していたからです。好きと得意の選択が良くなれば、点数は低くても好きと選ぶことをお勧めします。好きではないかもと、いやいや、勉強するより好きなことを楽しく勉強する方が楽しく勉強できます。好きと得意でもよかったら精神的に充実できる好きと選ぶ。プラス思考になる30のこと、その19、我慢しない日をやろう。我慢すると相手は失敗します。精神的に抑え込んでいるということであり、後からそういうことで失敗してしまうのです。ただ、やみくもに我慢するのはその人の成果を悪化させてしまい、精神的に満足させてしまいます。例えば、女性はダイエットを突き込んでやりますが、そのほとんどが失敗します。それはダイエットイコール我慢だからです。我慢に我慢を重ね、一時的に体重が減ったとしても、緊張の量が減ると我慢していた分が増やしている分だと思います。元通りと言われるのです。ダイエットしなくても、疲労から痩せている人はダイエットしている人が我慢していることを我慢と感じていないのです。例えば、ダイエットでは運動することが大切だと言われています。運動をして身体調を良くしておくと、体重増に繋がり痩せることができます。この運動によってダイエットをする人は我慢をしながらいやいや、やります。いやいや、運動をして運動によって最近の人に精神的な損失を与えてしまいます。しかし、元々痩せている人はダイエットをしている人が我慢しながらやっている運動をいつも当たり前の習慣にしています。本人はそれを運動だとしても、自分が当たり前というふうにしているのです。我慢と感じていないと必ずし、ストレスも溜まることが挟んでいます。だから、我慢をするからダイエットは失敗します。ダイエットに必ず何でもそうですが、弁当や仕事も同じことになります。我慢しながらしていることは最初は続きますが、長期的にどこかで限界に達します。我慢をするとストレスが溜まります。我慢はストレスが体だけでなく、本人の性格まで悪化させます。我慢をしている人に対していつも無事だと思しています。面倒、自分はこんなに努力しているのに、あの人はいつも痩せている。自分にはやはりできないんじゃないか。ネガティブなことを口に出すようになります。自分の目標を達成するときに我慢をしながらやることではなく、楽しみながらやることを見せることがポイントです。我慢しながらやることは途中で挫折失敗に終わりますが、楽しみながらやることは必ず成功できる瞬間です。頭がいいとか才能があるは実はほとんど関係なくこの法則に乗れたことだけの違いなのです。あなたの女性であり、ダイエットをどうしても成功させたいと思うなら我慢をしないことを見つけましょう。決して効果的なことではなく楽しみながらやることを願うことを間違いなくください。効果的なことは効果があってもやはり必ずしもしないのです。初めの選択ではなく失敗が成功は目に見えるようです。我慢しながらやることではなく楽しみながらやることを目標を達成する。プラス思考になる30のこと、その10、お金がかかると考えると元気になる。どうしてお金があると元気になる。今、世の中のほとんどのものに対して値段が付けられています。服世の中のほとんどのものに対して値段が付けられているため、買い物をするときにはお金がいくらかかるのかと考えます。しかし、そう考えることは無理になります。お財布からお金が減っているのを見ると、命を削られているような気がして、元気もなくなってしまうのです。特に大きな買い物をしたときは、一度に大金が飛んでいきます。買い物をしたと、パニックが出てしまいます。別に運動しているわけでもないのに、やることをしてしまったと、後ろめたい気持ちになるのです。これは全て物を買うときにお金がかかると考えているから、元気がなくなるのです。すべて自分の投資を考えを変えることで、お金が使われていることに気づきます。服を買うときも、これで自分の魅力が増えるというように自己投資を考えましょう。誰も一つにしても、これを買えるから元気になる。自分の投資だと考えることです。値段が少し高い家にしても、解決したために精神的に余裕があると、自分の投資がされていると考えるのです。発想の転換です。すべてのものに値段がついているということは、すべてのものは考え方次第では自分の投資を考えることができます。私はいつも本を買うときは、すべてが自分の投資だと考えています。お金を払うことで、著者の知識や知恵などの話を聞くことができ、自分の力が増えている投資だと思っているのです。もちろん、中には値段の高いものもあります。ですが、それだけ不祥事があり、高い技術力が身につけられると考えれば、自己投資だと分かり、元気ができます。あなたはいつも使っているお金は、すべて自分の投資だと考えましょう。自己投資だと考えると、自分が投資していくことが元気ができます。物を買うときは、自己投資だと考える。プラス思考になる30のこと、その11、元気になるとは元の気に戻すこと。そもそも元気というのは元の気と書きます。つまり元通りの状態に戻すことが元気になる元気になるということです。よく耳にすることに元気になる元気を出すというフレーズがあります。悪い表現ではないのですが、本当は元気は出すものではなく戻すものです。こんな人間は元の状態に戻れば誰でも元気になるようになっています。それは人間関係のストレスが不安なので元の状態が悪くなり元の状態が悪くなり元気ではなくなってしまうのです。元気を出すということは実はちょっとおかしな表現で、正しくは元気になる元気を取り戻すと言います。元気になるためには元気を出させるようなことを排除することが元気になるための損です。元に戻り元気になります。元気を出させる原因がそのために元気ではなくなっているだけです。考え方を変えましょう。元気を出すのではなく元気を取り戻すと考えましょう。元の状態に戻すために自分が飛んでしまうようなことや調子のようなことをできるようにすることです。もちろん嫌なことや嫌なことはしない方が元気を取り戻せます。あなたは本来元気であるはずです。しかし元気を出せるような嫌なことや嫌なことを教えるために元気がなくなっているだけです。あなたは元気を出すように努力してしまっていませんか。元気でおっと一生懸命になっていませんか。しかしその元気を出すことがあるならその努力は元気を出させることを排除するために使いましょう。元気になる努力は出すために使うのではなくストレスを避けたり排除したりするために使うようにすればいいのです。元気は出すものではなく取り戻すものだと考える。プラス思考になる30のこと、その12、我慢をしているとさらに嫌になってしまう。どうも日本人には変な我慢性があり嫌なことや嫌なことでも我慢することが魅力であるという考え方が強くあります。その我慢をすることが人間として失格であるように言われる風潮があるのです。しかしそんなことをしている人に対して表情がなく元気がなくいつも溜め息をついているのです。自分が嫌なことや嫌なことを我慢しているのに続けている自分に原因があるのです。 元気な来年はこの時はないからです。しかし、そんなことをしたらわざと添えさせてしまうようなことを続けているのは自分なのです。嫌なことでも我慢する癖があるために自分にとって有害なことに気づいてもやめられない状態になっているのです。我慢すればいいさなるという考えもあるようですが、誤解です。我慢すればすると苦手意識が強くなるためもっと嫌になります。さらに嫌になれば元気を出せる存在になります。私は昔からグリーンピースが大嫌いでした。幼稚園の頃からずっとグリーンピースを見るために元気がなくなり、口にした日は口がすぐ嫌いでした。グリーンピースだけを残した私を見た先生が無理やり食べさせようとしたために私はグリーンピースが嫌になっていきました。我慢させてまで食べさせているとそのうち好きになって食べるようになるだろうと勘違いをしている先生でした。まだ欲しいのが分かった私は我慢すれば本当に好きになって食べるようになるかもしれないと信じていたのです。そのため当時の私は我慢してグリーンピースを食べさせた記憶がなくなります。給食でグリーンピースを使った献立が出るために表情がなくなり、元気もなくなり、いつもため息をついてしまっていました。それでも我慢してグリーンピースを何とか口に入れていました。小学校6年間無理やり食べ、中学校でも3年間無理やり食べるという経験をしました。結果としてグリーンピースを飲んで食べるようになることは一度もありませんでした。むしろ我慢の回数を重ねることに気づくにさらに傷を忘れたように悪化していき、余計に嫌になってしまったのです。成人になった今でさえも大嫌いな食べ物の一つです。我慢のせいはいつか治ってよくないという当時の考えは全く立てなっていません。結果で読めば嫌な思いでと余計にグリーンピースが嫌になってしまったという手の考えが残っているのです。我慢をしなさい。こう言われることの今度は単なる嫌いなことは全く意味がありません。我慢をするといつか精神が崩壊します。どうも大人たちは嫌なことや嫌なことを我慢しながらやっていると精神的に大人になると勘違いをしている人が多いようです。我慢をすることが人として成長を促し、大人になると大人な勘違いをしてしまっているのです。我慢をする癖をやめる。プラス思考になる30の方法、その13。粘土と思い始めることが心の老化の始まり。もう粘土、嫌だ。こんなことを口にした瞬間から人は努力をしなくなります。いくら努力しても結局は意味がなく、どうやらもないと思った時が心の老化の一歩です。面倒を入れると努力をしなくなります。見た目だけでなく心の中から諦めが漂い始めるのです。女性の中には時々化粧を全くしない女性がいます。化粧しないことが一番自分らしくて出られるという理由がないのです。しかし心配なのは面倒だからしないという人です。面倒だからしないのは自分が向上することを諦めているということです。女性はもっと美しくなりたい、もっと綺麗になりたいという願望があります。これはまさに向上心の表れであり、自分のために努力をしようという意欲の表れなのです。しかし面倒だからしないというのはどうでしょうか。もっと綺麗になるための努力が面倒くさく、綺麗でなくても今で十分という諦めであり、心の老化の始まりなのです。お化粧はしていない人を見ている人の方が美しく輝いています。私はお化粧をしていない人を見ている人の方が好きです。それはお化粧している方が綺麗ではありません。お化粧している人の方が向上心が輝いているからです。面白いことにお化粧を一生懸命にしているかどうかで、その人の向上心が輝いているかどうかが分かってしまうのです。面倒を受け入れないようにする。プラス思考になる30の方法、その14、不安定が一番安定している状態。同じ状態が続くというのは安定に見えて実は不安定です。水さえも動きのない状態がずっと続くのに始め、腐り始めます。一方、出方のないように動きのある状態が水は続きにくいことはありません。人間も同じことで動きがないとどんどん腐っていくのです。せっかくの休日にはいつもしないで自分の部屋でじっとしていると余計に気分が落ち込んだ経験はありませんか。動きがなかったため、逆に不安定になってしまったのです。部屋でじっとしている状態が安定しているように思いますが、実はそれこそ不安定なのです。休日には自分から適度に変化を作り出し、外に出ることで出かけましょう。適度な安定をすることで安定します。気分も同じです。同じ気分でいると、だんだん精神的におかしくなります。いつも暗い気分ではないと精神的におかしくなるだけでなく、いつも楽しいことだけでも精神的におかしくなります。適度に小さく不安定な方が不安定に見えて実は一番人間らしく安定しているのです。精神的に健全になるためには効果的なおすすめの方法があります。気分転換です。気分転換とは自分から不安定な状態を作ることです。今とは違った環境に身を置くことで気分も入ることになります。あえて不安定な状態を作ります。同じ状態が続いているなと思えば気分転換として今までと違ったことをしてみましょう。気分転換として不安定を作ります。プラス思考になる30の方法、その15、明るい服を着ると気分も明るくなる。私はいつも落ち込んだ時や気分を変えたい時は、気分の種類をあえて変えてみることにしています。いつもは嫌いような服を着てみたり、新しい服を買ってみたりします。着る服は着ている人の心理状態に大きく影響を及ぼします。肌に触れ、周りの人からの目も含む、心も大きく影響するのです。暗い気分になった時は、あえて服だけでも明るくしようと明るめの服を着るようにします。単純にいつも違った気分になりたいと思った時は、思い切っていつもは暗い服を着てみたりします。同じ服だけでは気持ちも停滞しますが、雰囲気を新するために服を変えてみることが大切です。内側は元気を新するために、外側の服を新すると大きな効果があります。着る服を変えたり、新しい服を買ってみたりすると思ったように効果があります。特に新しい服を買った時は新鮮な気持ちになります。あなたも新しい服を買った時はワクワクを感じたことがあるのではないでしょうか。たとえそういうふうにでも今まで見つけたことない服を見つけることになります。人が元気になるためのキーポイントは変化です。安定が元気になることを思っている人が多いのですが、実は変化をするときには元気になります。新しい服を着るときも一種の変化が起こります。今では違った気持ちや体に見た目や雰囲気になるために変化が起こり、元気の新鮮さとつながるのです。私はちょうど今、明るい服を着ています。今日は元気についての本格ということもあり、いつもより明るい服を着ることができることです。自分の文章自体もその時の気分が大きく関係し、その時に着ている服から周りの人からも大きく影響を受けるのです。着る服を変えると気分まで変わるのです。気分転換のためにいつもとは違った服を着ている。プラス思考になる30の方法、その16、恥をかく経験がその人を強くさせ、人生を変えてしまう元気になる。時には人前で恥ずかしい失敗や間違いをしてしまうことがあります。誰も答えない問題を間違えてしまったり、人前でつまずいて転んだりすると恥ずかしくなるものです。しかし、とっさにその瞬間、心が引き締まりいけないと必死になります。恥をかくという経験は自分では気づかない学生を教えてくれる先生になるのです。つまずいて転んでしまう自然とも、人から足元をしっかり見てやりましょうと教えてくれる先生になります。人前で恥をかくという経験によって、自分の弱いところが見つかり、何とかしようと必死になります。そういう結果として、良いモチベーションとなり勉強するためのきっかけになる場合が多いのです。彼や柔道を習う人には、人前で恥をかいたからという言ったりで始める人が多いのです。人前で学校を行くから、一切返してやりたい。こんな恥をかいた経験によって、何とかしてやろうという気合が入るのです。恥をかく経験がその人を強くさせ、人生を変えてしまうことがあるのです。人生を変えるために恥をかく。プラス思考になる30の方法、その17、自分の表情によって周りの状況が変わっていく。笑いの力は本人の気分を明るくさせる効用があります。気分が明るいから笑うというのではありません。笑っているから明るくなり気分が上がっていくのです。人から暗い表情でいる人は全てが素直な感じられます。それはいつも無表情で笑っていないから周りの出来事も暗くなる感じられるのです。暗い表情の人には話しかけづらいですよね。人から話しかけづらいずそうして友人もつけることになります。表情がない人はその人とのコミュニケーションの量も減ってしまうという残念な結果になります。それに対していつもニコニコしている人はいつもよく笑っているのです。朝の挨拶もニコニコしながらおはようございますと言います。そんな人は周りの出来事が楽しくて明るく感じています。明るい表情の出来事からも話しかけやすいコミュニケーションの量も増えます。友人の量や質も変わります。明るい人はモテてコミュニケーションしやすい他の友人もすごく増えます。自分がどんな表情をしているかで周りがどんな状況になるかが変わります。たとえ相手相手でも笑うことには変わりませんが効果があります。今より少しでも表情を悪くニコニコしてみましょう。気分が上げて元気になるためにいつもよりニコニコすることが大切なのです。プラス思考になる30の方法、その18、その時より楽しいかどうか。あなたの元気がない理由は物事をその時で考えているからではないでしょうか。特等生は喜んでいい、そのせいは落ち込まないといけない。特等生は良いこと、そのせいは悪いこと、その時で考えていると見てみしまないように険しい表情になりがちです。しかし実際その時で判断するのは要注意です。その時を意識すると競争心が燃えてしまい、いやいや熱いが増えやすくなります。その時で考える習慣があると元気になることへと正しく反応してくれません。心が不安定になるため結果として疲れやすくなるのです。元気を意識するときはその時ではありません。楽しいかどうかです。いつも元気な人は行動するときはその時を考えません。楽しいかどうかで判断します。楽しそうなやし、つまらなそうなやらない。単純な基準で自分が元気になることへ歩きます。その時できるより楽しいかどうかを基準に決める。プラス思考になる30の方法、その19、やらなくてもいいことがはっきりすると元気が出てくる。あなたはいつもやらなければならないことばかり考えていませんか。自分で自分のことに自分に打ちを打っていませんか。やらなければならないことばかりを考えているとだんだん気分が入ってきてしまいます。やらなければならないことが少なければいいですが、ようなおすすめは圧倒されてしまい、元気がなくなってしまうのです。受験勉強で大変なのは、覚えなければならないようです。犯人が広いため、覚えなければならないようなことも思います。やらなければならないことに圧倒されて気持ちがなくなってしまうのです。受験勉強の時は、難しさのような多さになります。しなければならないと言いますと、嫌な強いために考えるだけでも感じてしまうのです。それがたくさんあれば、なおさらです。しかし、ここで気分を隠すために、やるのはそうしましょう。やらなければならないことを考えるのではなく、やらなくてもいいことを考えるのです。自分にとって必要ないものを考えて、ショートでどんどん消します。自分の背中を持つような感じで、やらなくていいことがはっきり分かっていると、精神的なものも分かります。で、それにとっては、犯人が重要です。どこからどこまでやる必要がない、どこからやる必要がないのかというふうに言われて、明確にすることが大切なのです。やらなくてもいいことをはっきりさせておくと、それだけやることに焦点が絞られていくのです。やらなくてもいいことをはっきりさせる。プラス思考になる30の方法、その30、自分の元気、プラス友人の元気、イコール答えの幸せ。 現地は自分だけが長いというものではありません。友人も一緒に元気になってもらわないと本当の元気はいないのです。自分だけが元気でも友人が正しく落ち込んでいたらこちらも本当に元気になりません。ワンワンと友人が泣いていることで、やることと元気になるのは難しいものです。自分が本当に元気になるためには友人も元気になってもらわないと本当の元気はいないのです。お互いが元気になり始めて、お互いが本当に元気になり幸せを感じられます。仲良い友人であること、一緒に元気になってもらわないと自分も心が元気になれないのです。友人が落ち込んでいたら、まず友人の元気することを優先しましょう。本当は自分が元気になることを優先したいところですが、友人の元気は実は自分の元気でもあるのです。これは私が言うまでもなく、あなたも意識ではありませんことに気づいています。あなたは友人が落ち込んでいたとき、突然元気づきたいと思うでしょう。それはあなたも意識に友人元気になってもらわないと自分も元気になれないことを知っているからです。友人が元気になっていれば自分も嬉しいなと感じることができることを知っています。仲良い友人ほど落ち込んでいるときは元気づきたいと思うのです。友人にまず元気になってもらわないと自分も元気になれず、お互いも幸せにはなりません。自分の元気を友人の元気になってくださいときお互いも幸せになるのです。自分の元気だけでなく友人も元気になってもらう。プラス思考になる30の方法、まとめ。その1、気分を上げるために楽しいことを想像する。その2、積極的に元気な人と関わる。その3、人を集めることで取り組む。その4、非常的なことで万年の殻を破る。その5、やることリストを作ってやることを切り替え的にさせておく。その6、簡単なことから始める。その7、人間らしく人の愛で生活する。その8、人生において見ることない今この時間と存分に味わい切る。その9、伝えたいメッセージはそれと短くする。その10、長すぎる、多すぎるには気をつける。その11、インプットは利用せず、アウトプットも積極的にする。その12、早くと早くと心がける。その13、隠し事は笑い話として話してしまう。その14、元気を出すために体を動かす。その15、初めて見くれて気分を上げる。その16、時々やってくる困難は避けるより安定する。その17、本気なら一人で始める。その18、好きと得意で迷った精神的に充実できるスキルを選ぶ。その19、我慢しながらやることではなく楽しみながらやることでも今日達成する。その20、物を買うときは自己投資だと考える。その21、元気は出すものではなく取り戻すものだと考える。その12、我慢の癖をやめる。その13、面倒を受け入れないようにする。その14、気分転換をして不安定を作り出す。その15、気分転換のためにいつもとは違った服を着てみる。その16、人生を変えるために恥をかく。その17、いつもよりニコニコする。その18、損得できないように楽しいかどうか個人に決める。その19、やらなくてもいいことをはっきりさせる。その30、自分の元気だけでなく友人の元気になってもらう。